The choir just sang, "If you could hie to Kolob."
聖歌隊がコロブに急ぎ行くならを歌いました。今朝美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団に感謝します。私の話の後、聖歌隊が閉会の賛美歌、山の上にを歌います。閉会のお祈りは70人のベンハミン・デ・オヨス長老です。この大会の最後の部会は、本日午後2時に始まります。これは素晴らしい部会であったと感じています。霊感されたメッセージと美しい音楽、そして力強い証が聞かれました。このセッションに参加した人の一人一人は、この御霊を忘れないと私は感じています。愛する兄弟姉妹の皆さん、今から44年以上前の1963年10月に、私はタバナクルの壇上に立ち、十二使徒定員会の会員として指示を受けました。その時、ある説教団で見かけた短い標語について話しました。それは次のようなものでした。この説教団に立つ者は謙遜でありなさい。十二使徒に召されたその時の私は確かに謙遜でした。けれども今日この説教団を前にして、私はこの上なく謙遜になっています。主にすがる気持ちをとても強く感じています。私の思いをお伝えするにあたって、御霊の導きを謙遜に願い求めています。ちょうど2ヶ月前に、私たちは愛する友であり、指導者である、末日聖徒イエス・キリスト教会の第15代大館長、ゴードン・ B ・ヒンクレーに別れを告げました。全世界に真理を伝える傑出した使者であり、あらゆる人から愛された人でした。心は寂しさでいっぱいです。5万3000人以上の老若男女が、この建物の中にある美しい預言者の殿堂に入って、今や歴史の彼方へと去った主の巨人に別れの挨拶をしました。ヒンクレ大館長の逝去により、大館長会は解散しました。ヒンクレ大館長の顧問を務めていたアイリング館長と私は、十二使徒定員会のそれぞれの立場に戻り、十二使徒定員会は教会の管理定員会となりました。2008年2月2日土曜日、ヒンクレー大館長の先見とビジョンの記念碑としてそびえ立つこの壮大なカンファレンスセンターで、大館長の葬儀が行われました。葬儀では麗しく愛のこもった賛辞が、この神の人に捧げられました。翌日、地上に残っている14人の使徒全員は、断食と祈りの気持ちを持ってソルトレーク神殿の一室に集まりました。その厳粛かつ神聖な集会において確立された洗礼に従い、主ご自身が定められた規範にのっとり、大館長会が再組織されました。昨日全世界の教会員が聖会に集い、先ほど申し上げた神殿の集会の決定を承認する挙手をして、サインを表明してくださいました。皆さんの手が天に向かって挙げられたとき、私は感動を覚えました。皆さんの愛と支持、主に対する献身の心を感じることができました。兄弟姉妹、私は神が生きておられることをはっきりと知っています。この技は神の技です。また救い主イエス・キリストはその名を冠したこの教会の頭であられます。主の技を推し進める私たちを導くために与えられる促しは、生涯を通じて最も素晴らしい経験となってきました。若くしてビショップを務めていた時、 霊的または物質的な必要を抱えた家庭に導かれたとき、そのような促しを感じました。カナダのトロントで伝道部会長に召され、宣教師たちと共にこの技が神の技であり、預言者によって導かれていることを世に証ししていたときにも同じ促しを受けました。十二使徒定員会、大官長会、そして今大官長としていつも同じ促しを受けています。ふさわしく生活し、力を尽くして主に仕えるときに、私たちは皆主の霊感を受けられるのです。大官長として先を歩んだ15人の方々をよく知っています。そのうちの多くとは個人的に面識があります。3人の大官長に関しては、その顧問を務める祝福と特権に預かりました。15人の大官長それぞれが不滅の受け継ぎを残してくださったことに感謝します。神はその預言者を導いておられることを、彼らと同様私も確かに知っています。主の御手に使われるものとして引き続きふさわしくあって、この大いなる技を推し進め、大官長の職に伴う大きな責任を果たせるよう、私は今熱心に祈っています。素晴らしい顧問を与えられたことを主に感謝します。ヘンリー・B・アイリング館長とディーター・F・ウークトドルフ館長は素晴らしい能力と卓越した理解力を備えた方々です。彼らは文字通りの助言者です。彼らの判断を大切に受け止めています。2人は現在の職のために主によって準備されてきたと思います。私は十二使徒定員会の方々を愛し、彼らとの交わりを大切にしています。彼らも主の技に献身し、生涯を捧げています。十二使徒定員会に召され、皆さんの指示を受けたばかりのクリストファーソン長老と共に働けることを楽しみにしています。彼もこの職のために準備されてきました。70人定員会と管理ビショップリックのメンバーと共に働くことも喜びです。新しい70人が召され、昨日指示を受けました。主の技で彼らと一緒に働けることを楽しみにしています。中央幹部には一致の精神がみなぎっています。主は言われました。もしもあなた方が一つでなければ、あなた方は私のものではない。私たちは主の技においてこれからも一致していきます。これまで数えきれないほどの祝福をくださった天の御父に感謝する気持ちでいっぱいです。イニシエのニーファイのように、私は良い両親から生まれました。彼らの両親と祖父母は熱心な宣教師によってスウェーデン、スコットランド、イングランドから集められました。宣教師たちが述べる素朴な証を聞いたとき、私の先祖は心と霊を動かされました。教会に加わったこれらの高貴な男女と子供たちは、グレートソルトレイクの盆地に向かって旅立ちました。途中、数多くの試練と悲しみを経験しました。1848年の春、故国スコットランドで教会に加わった高祖父のチャールズ・スチュアート・ミラーとメアリー・マクゴワン・ミラーは、スコットランドのラザー・グレンの家を後にして、生徒たちと共にミズーリ州セントルイスを目指し、1849年に同地に到着しました。11人の子供の一人、マーガレットが私の曽祖母となります。ソルトレーク盆地までの旅費を蓄えるためにセントルイスで働いていた時、地域一帯にコレラが大流行して死と悲しみをもたらしました。ミラー家は大きな打撃を受けました。2週間で家族の4人が亡くなりました。最初に亡くなったのは1849年6月22日18歳のウィリアムでした。5日後に私の高祖母で家族の母親である メアリー・マクゴワン・ミラーが亡くなりました。2日後に15歳のアーチボルト、その5日後に私の高祖父で家族の父親であるチャールズ・スチュワート・ミラーが亡くなりました。当時13歳だった曽祖母のマーガレットを含む子どもたちは皆孤児となりました。あまりに多くの死者が出たため、亡くなった家族を葬るための棺がいくらお金を出しても手に入らない状況になりました。生き残った長男の男の子たちは、年長の男の子たちは、家族の所有する牛小屋の囲いを外して棺を作りました。残された9人の子供たちは、両親や兄弟が果たせなかった旅を続けるために働き、お金を貯めましたが、彼らの味わった苦労については、記録がほとんど残っていません。1850年の春に4頭の牛と荷車とともにセントルイスを出発し、同年ソルトレイク盆地に到着したということは分かっています。他の先祖も同様の困難に直面しました。しかし彼らの証は揺るぎませんでした。私は先祖全員からキリストの福音に完全に献身するという決議を植えました。これらの忠実な人々のおかげで私は今日皆さんの前に立っています。素晴らしい伴侶フランシスを与えられたことを私は天の御父に感謝しています。今年の10月で私たちは結婚60周年を迎えます。若い頃から教会の奉仕の務めに携わってきましたが、集会に出席し責任を果たすために家を空ける私に妻が不平を漏らしたことは一度もありませんでした。長年にわたって使徒として務めを果たすためにソルトレークを離れることがしばしばありました。時には5週間いないこともありましたが、妻は一人で幼い子供たちの世話をし家庭を守ってくれました。22歳でビショップに召されて以来、集会で一緒に座るという贅沢をほとんど経験していません。彼女以上に忠実で愛にあふれ理解のある伴侶はいないでしょう。3人の子供とその伴侶、そして8人の素晴らしい孫と4人のひ孫を与えられていることを天の御父に感謝しています。兄弟姉妹、皆さんの生き方、正しい行い、証に対する私の心からの感謝は言葉では言い尽くせません。皆さんは進んで互いに使い合っています。皆さんはイエス・キリストの福音に献身しています。中央幹部として働いてきた44年の間、世界中を旅する機会がありました。あらゆる地に住む会員の皆さんに会って、そのスピリットと愛に触れることに勝る喜びはありません。そのような機会が今後もさらに訪れることを望んでいます。人生の旅路を歩む間に道に迷う人々がいます。永遠の命への道しるべから離れてしまう人たち、行き止まりの横道に迷い込む人たちがいます。無関心や不注意、利己心、罪はすべて人生において大きな代価を要求するのです。誰でもより良くなれます。私たちは長年にわたってあまり活発でない人、傷ついた人、批判的な人、廃材を犯した人にこう呼びかけてきました。戻ってきてください。主の食卓につき、生徒の交わりという甘く心を満たす木の実を再び味わってください。人の良心は古い自分を捨て可能性を追求するよう促してくれます。心から申し上げます。戻ってきてください。私たちはキリストの純粋な愛を持って手を差し伸べます。 力になり、歓迎したいと願っています。傷ついている人、恐れている人に申し上げます。私たちにあなたを立ち上がらせ、元気づけ、恐れを沈めさせてください。主の招きを受け入れてください。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへり下ったものであるから、私の首輝を覆うて私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。救い主は、神が共におられるので良い働きをされたと記されています。この完全な模範に従いましょう。死すべき世の不安定な旅を続ける間、安全にまた道を踏み外さずに歩くために、使徒パウロの次の助言に従いましょう。すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。すべての人に思いやりと敬意を示すよう、あらゆる地の教会員にお勧めします。私たちの住む世界は多様性に満ちています。私たちと心情を異にする人々に敬意を払う必要があります。自分の家族に対しても思いやりと愛を表しましょう。家庭はこの世からの酒どころ以上のものであって、神の御霊が宿り、嵐が戸口で食い止められ、愛によって治められ、平安が宿る場所でなければなりません。時々私たちの住んでいるこの世界は恐ろしい場所となることがあります。社会道徳は猛烈な勢いで低下しています。危害を及ぼし破壊をもたらす力から逃れることのできる人は老若を問わず存在しません。とりわけ和光度は私たちの理解を絶する誘惑を受けています。悪魔とその軍勢は片時も手を休めずに私たちを堕落させようとしているのです。兄弟姉妹、私たちは罪悪に対して戦いを挑んでいます。諦めないでください。これは必ず勝てる戦いです。天の御父は必要な武器を与えてくださいました。御父が支配しておられるので恐れることはありません。御父は光の神であり、希望の神であり、一人一人を愛しておられるのです。この世は試しの時期であり、天の御父の前に戻るふさわしさを証明する期間です。試されるには時々問題や困難に直面しなければなりません。トンネルの先に光が見えない時も、夜明けが来ないかのように思える時もあります。私たちは絶望している人の痛み、夢に敗れた人の失意、希望が打ち砕かれた人の落胆に取り囲まれています。私たちは声を揃えて、ギレアデに入港はないのだろうかという聖文に記された嘆願を口にします。私たちは悲観主義というレンズを通して見る傾向があります。そしてもう希望がないと感じるのです。そのような時、 御父を仰ぎ見るなら、御父は導いてくださるでしょう。苦しみを取り去ってくださらないかもしれませんが、どのような嵐であってもあなたを慰め、愛を込めて導いてくださいます。私は特別の証人として、神は確かに生きておられることを全身全霊で証しします。イエスは肉における御父の一人子です。御子は贖い主であり、御父への忠保者です。主は私たちが完全に理解できないほどの愛を持って私たちを愛しておられます。その愛ゆえに私たちのために命を捧げられました。私は言い尽くせないほど主に感謝しています。愛する兄弟姉妹、皆さんが家庭において、職場において、互いに使い合い、また主に使えるときに主の祝福がありますよう祈っています。共に主の技を推し進めようではありませんか。私は自分の命と力、私が差し出すことのできるすべてを持って主に仕え、主の御心と霊感に従って教会の諸事を導くことをお約束します。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。